はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今日は第83回です。イエーイ。今日はですね、私たちにとって特なんか別に普通の回なんですけど特別なんですね。というのもなんと私たちは今お酒を持っています。何のお酒をかいこちゃん持ってますか？
私はクリアアサヒっていうビールです。
かいこちゃんビール好きだもんね。
そうなんですよ、私ビールすごい好きで、なんか本当はスーパードライっていうビールが一番好きなんですけど、スーパードライが高くて、そうです、高いんでスーパードライに似たちょっと安いビールをずっと探して、クリアアサヒが一番スーパードライな気がするっていうことに気づいて、最近はずっとクリアアサヒを飲んでます。みずほさんは？
私はハイボールのシークアサージを買いました。
美味しそう。
ハイボールはウイスキーをソーダで割ったやつだと思うんですけど、そう、なんか私は結構甘いのが好きなの。まだねビールはねちょっとあんまりまだ美味しさに、かいこちゃんはさ、ビールの美味しさは何、もうある時気づいたの、それとも最初から割と好きだったの？
なんかイギリスに行ってた時にパブでずっとビール飲んでたじゃないですか。それでずっと飲んでたら好きになった気がします。あんまり好きにならなかったですか？
そう、イギリスでは多分ほとんどあれなんだっけ、サイダーか、
サイダー、
サイダーばっか飲んでて、ビールはそうなんかあれば飲むけどみたいな感じ。まだちょっとね、はいはい、はい、では飲みますか。ちょっと、はい、私たちのポッドキャストで飲むっていうのは結構夢だったのでついに叶いましたね。
はい、はい、
じゃあ乾杯。
乾杯。
あ、いい音。
あ、めっちゃ美味しい。
うん、美味しい、シュワシュワしてる。はい、ということで今日はお酒を飲みながら楽しくリラックスしながらやっていきたいと思うんですけれども、
はい、
まだいつもの通りなんか83ってなんだろうって考えたんですけど、なんか考えすぎたらいっぱい出てきちゃって、まずなんかハサだからハサハサハサって思ってて、まず1個は破産が最初に出てきて、破産っていうのはあんまりいい言葉じゃなくてバンクラプシーのことなんですけど、はい、お金がなくなるというか、まあ、あんまりその破産っていうと企業のやっぱことを言うんですけど、まあ、日本語ってなんかそのお金ないみたいな I'm broke みたいなことを言いたいときは金欠とかって言います。お金の金に欠、ラックっていう漢字を書いて金欠だからとかって言います。そうで、それがまず破産っていう言葉が一つ。あと他に破産っていうと、まあ、挟むっていうサンドイッチのことですねとっていう言葉があるなとか、あともう一個は発作ってことで発散っていう言葉もあって、で発散っていうのは to emit とかことなんですけど、ストレス発散とかっていうと de-stress のことをストレス発散とかっても言えますね。ということで今いくつ3つくらい83回に関連するような言葉を挙げたんですけど、かえこちゃんはこの3つの言葉で何かあります？最近あったこととかありますか？
いや、なんか破産、私最近破産しそうになってるのでちょうど破産いいなって思ったんですけど。
大変じゃん、大変じゃん。
そうなんですよ、私まず先月スマホを iPhone6s から13に変えたんですよ。今まで
だいぶジャンプしたね。6から13って結構やばくない？
そう、もうずっと高校生の時から 6S を使ってて、でさすがになんか壊れそうになって13に変えたんですけど、13すごい高くって、でまずそれで、
それは破産だね、
破産。で、あと任天堂スイッチっていう、
ゲームでしょ、
ゲーム機を、そうなんですよ、このゲーム機を買ってしまったんで、なんかこうやっぱコロナで 外出する時もあるんですけど、家にいる時もあるので、うん、それで家にいる時にゲームしようと思って任天堂スイッチを買ってしまって、それでまた破産しそうっていう。
え、任天堂スイッチで何やってんのゲーム？
え、それはまだあんまりやってないんですけど、買った
ば
っかり。
あ、そうなんだ。動物の森とかやってんの？
いや、動物の森はやってないんですよ。ちょっとこれからなんか買ってやろうかなって思って、ちょっと今月はめっちゃお金がかかってやばいですっていう緊急報告ですね。
破産のエピソードがいっぱいあったんですね、はい、かゆこちゃんは。
そうなんですよ。
私はでサンドイッチの挟むの方で言うと、最近ですね、私はあの禁断のものに手を出してしまった感がありまして、禁断のっていうのはあの禁じるの禁、あのバンとかの禁に、まあ、ダンってあの禁断なんかね、あのよくパンドラの箱を開けてしまうって、あの英語でもパンドラーズボックスだと思うんですけど、パンドラの箱を開けてしまったものがありまして、最近アンバターをねにハマり始めてしまいまして、あのインチューし始めてしまいまして、アンバターサンドっていうのはパンの間にあのあんこ、あのレビンが甘くなったやつにさらにバターがこう塊で入ってるパンというかサンドイッチで、まああんこはまず甘い砂糖いっぱいで、さらにパン炭水化物カーボで、でそこにバターが入ってる、あの油があるってい う、 もう最高の食べ物なんですけど、それなんかさ、もう見た目は結構やばいから食べないどこうって思ってたのずっと、なんだけど、うん、この前ちょっと食べたら美味しかったのよ。で、あ、やばい、これ超うまいって思っちゃって、そう、なんか最近パン屋さんに行くたびにあんバターを探してて、でもちょっと ラッキーなことにというか、まあ健康的にはあのラッキーなことに、あのアンバターって意外となくて、まだ、
うんうんうん、
そう、今はスタバとかで売ってるんだけど、アンバターだからね、意外とパン屋さんでまだアンバターは、なんていうのかな、よく日本語でこう市民権を得てないって言うんだけど、市民権でシティズンシップのことなんだけど、〇〇が市民権を得てないっていうと、こうまだスタンダードになってないみたいなこと言うんだけど、アンバター最近結構こうだんだん人気になってる、最近結構じわじわ来てると思うんですけど、まあタピオカとかほどじゃないけどアンバター結構来てるんですけど、まあ、まだでもね、いろんなパン、どのパン屋さんにも置いてあるわけじゃないっていう感じなので、まだね、あのアンバターだらけにはなってないんですけど、ちょっと最近アンバターでハマってしまってるっていう挟むエピソードでちょっと思い出したんですけど、かいこちゃんは食べたことあります？アンバター。
ないです。
あ、ないんだ。
それは考えただけで美味しそうだからやばいですよ、食べ始めたら。
あれ見た目やばいよね。うん、そうそうなんだよ、美味しくないわけはないよね、だってあんことバターと、うん、そう、
やばい、はい、っていうね。やばそうですね、それは。私最近あの前から言ってますけど、クッキーが私すごい好きなんですよ。
うん、
でなんかアルフォートっていうお菓子があるんですけど、うん、アルフォートってクッキーの上にチョコレートの
チョコレートが乗
ってて、うん、もうめちゃくちゃ美味しいんですよね。で私が、うん、
美味しい
なんかファミリーパックっていう大勢で食べる用の大きい袋を買ったら1日で全部食べてしまって
なんかさ、何千キロカロリーもありそうじゃない？
やばいですよね。だから
やばいよね、うん、
それからちょっとあのやばい食べ物はこう近寄らないようにしようと思ってて、あんバターとかめちゃくちゃ美味しそうだけど、ちょっと買い始めたら毎日食べちゃうんで、今のところは力寄らないように
します。力ない、まだパンドラの箱を開けないときますか？うん、
はい
、はい、ということで、軽く近況報告をしたんですけれども、今回はですね、じゃあ、まあ、トピックっていうほどでもないんですけど、なんかこうゆるゆる語る会にしようってことで、いろんなテーマというか、なんかまたあの質問というかを考えてきました。でなんか最近結構こう最近聞いてくださったみたいな方もいると思いますし、結構こう回数が83回とかになると、あの昔のエピソードまだ聞いてないよみたいな人もいると思うので、軽くこう私たちのことを話す回にしようかなと思いまして、ただなんか自己紹介はですね15回のエピソードでやってるし、結構いろんなところで喋ってるので、今回は他己紹介にしようと思います。 で、タコ紹介っていうのは、タコっていうのはサマーエロスのことなので、まあ、タコを紹介する、セルフイントロダクションみたいなではなくて、他の人を紹介することをタコ紹介って言います。はい、ということで、タコ紹介をしたいと思うんですけど、じゃあまずは私からかゆこちゃんのことを紹介したいと思います。かゆこちゃんは、もうほんと可愛い妹って感じの人で、実際に私より1歳年下っていうのもあるんだけど、なんかでもなんかさ、留学してた時のメンバーとかでも中でも、なんかかゆこちゃんはもちろん年下っていうのもあるけど、なんかみんな可愛がるみたいな、なんか妹って感じの、なんかこうなでなでしたくなるみたいな感じのキャラクターだなって思ってて、ホラーとか、あとジェットコースター、ローラーコースターとかめっちゃ苦手で、怖いですみたいな、なんか 留学してた時もみんなでこうホラームービーを見ようってなって、いた時も、かえこちゃんだけなんか本当に私は無理ですって言って、なんか結構強引に一緒に見ようよって何人かで言ったんだけど、本当に無理ですって言ってどっかいなくなっちゃったみたい
確か
な。
に途中で帰りました そういえば
っていうくらいなんかこうビビりなところがあって、ビビリっていうなんかこう驚きやすいっていうか、なんかちょっと怖がりみたいな感じのことをビビリとか言ってるんですけど、そういうなんかところがなんか可愛いな、妹っぽいなみたいな思うんですけど、で、好きなものはアニメとか、あとミュージカルが好きで、でもなんか意外な一面で言うと、意外とでもなんか結構豪快だなみたいな、豪快っていうかこうブレイブだなって思うところもあって、急に「私なんかニューヨークに行ってきます」とか言って、留学中に1人でニューヨークに旅行に行ったりとか あと「私実は髪自分で切ったんです」みたいな、普通ヘアサロン行くでしょみたいな 美容院行くでしょっていうところを、なんか YouTube 見ながら自分で髪切りましたみたいな ところとか、なんか意外と「え？」みたいな、驚かされることも多いなみたいな感じでした。そうで、なんかよくこう、そういう一面もあって、なんだかんだこう強いというか、なんか強い女性というか、しっかりしてるなって、やっぱりしっかりしてる人だなみたいな思うところもありっていう、面白い人です 可愛い妹キャラです。はい、
ありがとうございます。ちょっと恥ずかしくて、どんな顔して聞いてればいいか分かんなかったですけど まあ、よくも思ってもらえて嬉しいです。
おお、なんか異論はありますか？異論っていうのはこうアゲンストすることですけど、
い
なん
や、
か異論はありました？
異
特に。
論じゃなくて、なんか最近会社でもなんかこう妹キャラだよねみたいなこと言われることが多くて、なんで私はもうちょっとこうなんか自分ではしっかりしてるつもりだったんですけど、みんなから見たら妹キャラだったんだって思って、ちょっともうちょっとしっかりした大人な女性になりたいなってちょっと思い
い
まし
や、
た。
そんな、
はは い、
い、じゃあか
じ
いこ
ゃ
ちゃんから私の紹介をお願いします。
あ、はい じゃあですね、みずほさんは前も言ったと思うんですけど、なんか初めて見た時からなんか見た目が私はタイプっていうか
ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしいわ。
恥ずかしいですよね。見た目が私はとりあえずめっちゃ可愛いなって前から思ってて、こう最初はみずほさんっていう名前とかも全然知らなかったし、ただなんかこう可愛い人がいるなっていうことしか思ってなかったんですけど、その時からもう目がすごいパッチリしてて、なんか目がクリクリで大きくって、めっちゃ可愛いって思ってたし、なんかいつも着てる服がこうワンピースを着てることが多くって、なんか可愛らしい服装のセンスもすごいよくって、可愛い服を着てて目も大きくって、なんかめっちゃ可愛い人いるって思ってました。なのでとりあえず見た目が可愛いです
ありがとうござい
で、
ます。
はい はい、であと性格で言うと、みずほさんはこう私と反対でお姉さんキャラっていうか、すごい面倒見がいいって言うんですけど、面倒見がいいっていうのはこうケアリングな感じ、こ 私だけにじゃなくて他の人にもそうだと思うんですけど、私にも就活の時とかもすごいアドバイスをしてくれて、こう LINE でこうすっごい長い文章のメッセージで、これはこういう風にした方がいいよとか
これはこうだよ、ちょっとうざくないそれ
いやいや、なんかこう説明をすごいしてくれていや就活ってこう、しかも私たちの時特にコロナだったから、なんかこう人が、他の人がどうやってるかとか全然分かんなかったし、就活自体もあんまりこうアドバイスをもらえる機会とかが少なかったので、みぞおさんがなんかこう自分はこうやってるよみたいなのをすごい教えてくれたりとかしてくれたおかげで、こう就活って結構大変だったんですけど、こうメンタルを、精神をこうちゃんと保てたかなって思います。こうあとみぞおさんはこうポッドキャスト聞いてたら分かると思うんですけど、明るいしすごいよく喋るんで私みたいなあのコミュニケーション能力が低い、コミュニケーションのかアビリティが少ないというか能力が低い人間にもなんかすごいすぐ仲良くしてくれるっていうか、こう雰囲気をなんかちょっと気まずくなるんですよ私とか、こうあんまり私よく喋らないんで、よく喋らない同じ感じのタイプの人と一緒にいるとお互い喋らないから、こう雰囲気がちょっと悪くなるっていうかたりするんですけど、みぞおさんはこう会った瞬間から誰にでもこう明るく雰囲気を良くしてくれるんで、こう明るくていいなって思ってますっていう感じですかね。
ありがとうございます、はい、なんかもう最終回だねこれは、もうお別れかなもうフェアエルパーティーみたいになっちゃってるかなはい、ということでありがとうございます、はい、ということで私たちのことが、まあ、よく分かってくださったんじゃないかなと思いますのでじゃあ次の質問に行きたいと思うんですけど、あ、はい、そうで質問っていうかちょっと紹介になっちゃうんですけど、
うん、
こうちょこちょこ今回の話でも出てきたんですけど、私たちとかゆ、私とかゆこちゃんがどこで出会ったかみたいなことを話しようかなと思うんですけど、まあ、これももう話したことあるんですけど、私たちは同じ、もともと大学で、でそこから1年間イギリスにのロンドンに留学をしていました。でその初めてちゃんと出会ったのは、この留学をするにあたってのなんかこう事前っていうのはこうインアドバンスのことなんですけど、事前のセミナーみたいなので会いました。留学する時の心構えみたいな、こういうことに気をつけましょうみたいな、うん、とかこういうことをやりましょうみたいな、トゥードゥーリストみたいな、そういうセミナーみたいなのがあって、そこで私はその時に初めてかゆこちゃんをこう認識した、レコグナイズしたんですけど、かゆこちゃんはその前から私をこう認識してたんですよね。
はい、そうですね、まず同じ授業を取ってたんで、みぞおさんが取ってたんですけど、私はあのちゃんと時間通りにあの毎回あの授業に出席してたんですけど、したら大体何、まあ、何回か数回時々遅れてくる人がいて、いやまあ
毎回ほぼ毎回だった
でそれがみずほさんだったっていう、でめちゃ可愛い人がいるなって思ってたんですけど、そしたら
でも遅れてくる人だったでしょ、
はい、
いつも遅れてくる人がいるなと思ったら私だったらしいってい う,
う
あの、はい、悲しい話なんですけど、そうそういう授業で、まあ、知り合ってたっていうか一応会ってたけど、なんかあの授業すごい人数が多かったので、
うんうんうんうん、
そうっていう、まあ私は多分遅刻してくる人だったので、あの認識されてたっていう話でした。はい、まあそんな感じで2人で会ったんですけど、でまあいろいろあってポッドキャストとかを始めるようになりました、
うんうん、
であの私たちのなんかこう忘れられない思い出みたいなのってなんかあるかなっていうのを思い出したんですけど、私、あ、じゃあ私から言いますね。なんか忘れられない思い出っていうと、はい、なんかでもね一番思い出したのはなんかフランス旅行で、私は2人で行った初めての旅行だったっていうのもあるのと、あとかゆこちゃんが私の21歳の誕生日をフランスでそう祝ってくれて、その時になんかお店でなんかサプライズもしてくれて、なんかケーキを運んできてくれるみたいなサプライズもしてくれて、あとなんかあのベッド、その日にまず朝起きたらベッドにめっちゃプレゼントを置いといてくれたんだけど、 なんか私目が悪くて、で基本コンタクトを、あのコンタクトレンズを入れないとあんまり目見えてなくて、でなんかなんかめちゃくちゃ可愛くデコレートしてくれてたのに全然気づかないみたいな。でかゆこちゃんになんかベッド見てくださいって言われて見たらめっちゃプレゼントとか置いてあって、なんかバルーンとかまで置いてあって、すごいなんか頑張ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったっていう、はい、そういう思い出でフランスが一番残ってるのと、あとまあなんか旅行で言うとトルコとかギリシャとかもターキーとかグリースとかも行ったんだけど、なんかトルコにいた時にあの朝食のその朝の朝食のビュッフェ、あの、うん、英語であのビュッフェってさ日本語だとビュッフェなんですよ、
うん、
とか朝食バイキングとかって言うんですけど、なんか英語だとさブフェみたいなさあれ本当言えないんだけど
私も言えないです、
言えない英語ラン、そう、うん、言えない英語ランキング、なんかブフェとさあの牛乳のさあの乳製品って意味の ディアリーみたいなのあるじゃん、あでもあのあれも言えないんですけど、
私マルゲリータ注文できないですね。なんか
マルゲリータって英語でなんて言うの、
いや多分マルゲリータだと思うんですけど、
あもうゲリータみたいな感じなのかな、
感じだと思う日本語でマルゲリータだからそのイントネーションがこうカタカナでもともと日本語にあるものってイントネーションが分かんないですよね、
言えないよね。そうだからビュッフェもカタカナでビュッフェだからなんかブフェとか言われても何それみたいな本当に分かん言えないんですけど、まあ、いやそのビュッフェ朝食ビュッフェで朝食ビュッフェでなんか私が食べめっちゃなんかプレートに山盛りにして、山盛りっていうのがもう本当にいっぱい、あの山なんだ、ちょっとマウンテンっていうその山なので山盛りにして、なんかチーズをめっちゃ食べてたらかゆこちゃんにえそんなに食べるんですかみたいな感じでめっちゃドン引きされてドン引きっていうのなんかえみたいな、なんかもう超びっくりされてえみたいになることをドン引きって言うんですけど、ドン引きされて恥ずかしかったっていう、まあでもそんくらいかゆこちゃんにはもう私を全部見せてるからなんかもう恥ずかしいこともないなって
確かに
はい、っていう、あすいません、忘れられない思い出はフランスの誕生日だったんですけど、でもまあこうやって話し始めるといくらでも出てきちゃうくらい、なんか留学中にやっぱ留学中がやっぱ本当いろいろ濃かったよね、
う
ん、
そうです
ね、なんか毎日会ってたし、
毎日会ってたから、うん、
毎日会ってたよね本当に
だって住んでるのが同じ寮に住んでて
あそう
同じ大学
にドミトリーに住んでたからね、そう同じ大学で、なので
ほぼ会ってましたね毎日。
そう、しかもなんかポッドキャストとかやるようになってからはさ、
うん、
だってミーティングとかめっちゃしてたよねそうだから毎日会ってたんですよ、めっちゃやってたんで、そうっていうね、はい、そんな感じですけど、かゆこちゃんは私とのなんか思い出っていうと何がありますか。
と私もやっぱ旅行が思い出だと思うんですけど、旅行以外で考えたらクリスマスとかすごいなんか思い出だなって思ってて、クリスマスはなんか他のお友達のお家に招待してもらって、私と水間さんでその人のお家に行って、うん、なんかラブアクチュアリー見たりプレゼント交換したりなんかこう、うん、クリスマスを一緒に過ごせたっていうのもなんか素敵な思い出かなって思ってます。でその後あの年末のカウントダウン12月31日にあの1月1日になる瞬間に花火見に行ったじゃないですか一緒に、で花火見に行ったのもなんか結構思い出だなって思ってますね。やっぱなんかクリスマスから年末にかけてです
ね。なんかまあ今回はちょっとあんまり話さないときますけど、なんか面白かったよねあの時もねなんか多分ね、てかあのあれなんかさあのニューイヤーのロンドンのさ花火を見に行った時のなんか1週間くらいなんか予定がなくて、なんかまず誰とも喋ってなくて、この私のおしゃべりなトークティブな私が誰とも喋ってなくて、なんかもう誰かと喋りたくて、なんか私のマシンガントーク味がすごかったんだよね。
すごかったです。
そうなんかそれもまたかゆこちゃんのなんかご家族にもなんか聞かれた気がしたんですけど
妹がちょっとすごいびっくりしてますめっちゃ喋るやんこの人って。
そうなんですよ、はい、っていうね。
いやでも楽しかったです。
楽しかったね、
うんうん、
はい
はい。
今回はエピソードが長くなってしまったので、続きはパート2で配信したいと思います。では今日はこの辺で、バイバーイ。